袴をつけて与次郎を誘いに西方町へ行く。勝手口から入ると茶の間に広田先生が小さな食卓を控えて晩飯を食っていた。そばに与次郎がかしこまってお給仕をしている。
先生どうですか？
と聞いている。先生は何か硬いものを頬張ったらしい。食卓の上を見ると、たもと時計ほどな大きさの、赤くって黒くって焦げたものが遠ばかり皿の中に並んでいる。三四郎は席に着いた。礼をする。先生は口をもがもがさせる。
おい、君も一つ食ってみろ。
と与次郎が箸で皿のものをつまんで出した。手のひらへ乗せてみると、バカ貝のむき身の干したのをつけ焼きにしたのである。
妙なものを食うな
と聞くと、
妙なものってうまいぜ、食ってみろ。これはね、僕がわざわざ先生に土産に買ってきたんだ。先生はまだこれを食ったことがないとおっしゃる。
どこから？
日本橋から。
三四郎はおかしくなった。こういうところになると、さっきの論文の調子とは少し違う。
先生、どうです？
硬いね。
硬いけれどもうまいでしょ？もっと噛まなくっちゃいけません。噛むと味が出る。
味が出るまで噛んでいちゃ、歯が疲れてしまう。なんでこんな古風なものを買ってきたものかな。
いけませんか？こりゃ、ことによると先生にはダメかもしれない。里見の峰子さんならいいだろう。
なぜ？
と三四郎が聞いた。
ああ、落ち着いていりゃ、味の出るまできっと噛んでいるに違いない。
あの女は落ち着いていて乱暴だ。
と広田が言った。
ええ、乱暴です。イブセンの女のようなところがある。
イブセンの女は露骨だが、あの女は真が乱暴だ。もっとも乱暴といっても、普通の乱暴とは意味が違うが、野々宮の妹の方が、ちょっと見ると乱暴のようで、やっぱり女らしい。妙なものだね。
里見のは乱暴の内向ですか？
三四郎は黙って二人の批評を聞いていた。どっちの評も腑に落ちない。乱暴という言葉がどうして峰子の上に使えるか、それからが第一不思議であった。与次郎はやがて袴を履いて改まって出てきて、
ちょっと行ってまいります
と言う。先生は黙って茶を飲んでいる。二人は表へ出た。表はもう暗い。門を離れて二三軒来ると、三四郎はすぐ話しかけた。
先生は里見のお嬢さんを乱暴だと言ったね。
うん。先生は勝手なことを言う人だから、時と場合によると何でも言う。第一、先生が女を評するのが滑稽だ。先生の女における知識はおそらく例だろう。ラップをしたことがないものに女がわかるものか。
先生はそれでいいとして、君は先生の説に賛成したじゃないか。
うん、 乱暴だと言った。なぜ？
どういうところを乱暴というのか。
どういうところもこういうところもありゃしない。現代の女性はみんな乱暴に決まってる。あの女ばかりじゃない。
君はあの人をイブセンの人物に似ていると言ったじゃないか。
言った。
イブセンの誰に似ているつもりなのか。
誰って似ているよ。
三四郎は無論納得しない。しかし追及もしない。黙って一軒ばかり歩いた。すると突然与次郎がこう言った。
イブセンの人物に似ているのは里見のお嬢さんばかりじゃない。今の一般の女性はみんな似ている。女性ばかりじゃない。いやしくも新しい空気に触れた男はみんなイブセンの人物に似たところがある。ただ男も女もイブセンのように自由行動を取らないだけだ。腹の中では大抵かぶれている。
僕はあんまりかぶれていない。
いないと自ら欺いているのだ。どんな社会だって完結のない社会はあるまい。
それはないだろう。
ないとすればその中に生息している動物はどこかに不足を感じるわけだ。イブセンの人物は現代社会制度の完結を最も明らかに感じたものだ。我々もおいおいああなってくる。
君はそう思うか。
僕ばかりじゃない。愚顔の死はみんなそう思っている。
君のうちの先生もそんな考えか。
うちの先生？先生はわからない。
だってさっき里見さんを評して落ち着いていて乱暴だと言ったじゃないか。それを解釈してみると周囲に調和していけるから落ち着いていられるので、どこかに不足があるからそこの方が乱暴だという意味じゃないのか。
なるほど。先生は偉いところがあるよ。ああいうところへ行くとやっぱり偉い。
と与次郎は急に広田先生を褒め出した。三四郎は峰子の性格についてもう少し議論の方を進めたかったのだが、与次郎のこの一言で全くはぐらかされてしまった。すると与次郎が言った。
実は今日君に用があると言ったのはね。うん。それより前に君、あの偉大なる暗闇を読んだか？あれを読んでおかないと僕の用事が頭へ入りにくい。
今日、あれから家帰って読んだ。
どうだ？
先生は何と言った？
先生は読むものかね。まるで知りゃしない。
そうさな。面白いことは面白いが、なんだか腹の足しにならないビールを飲んだようだね。
それでたくさんだ。読んで景気がつきさえすればいい。だから匿名にしてある。どうせ今は準備時代だ。こうしておいて、ちょうどいい自分に本名を名乗って出る。それはそれとしてさっきの用事を話しておこう。
与次郎の用事というのはこうである。今夜の会で自分たちの家の不審のことをしきりに外談するから、三四郎も一緒に外談しなくてはいけないんだそうだ。不審は事実であるから、他のものも外談するに決まっている。それから、大勢一緒に挽回策を講ずることとなる。 何しろ適当な日本人を一人大学へ入れるのが急務だと言い出す。みんなが賛成する。当然だから賛成するのは無論だ。次に誰がよかろうという相談に移る。その時広田先生の名を持ち出す。その時三四郎は与次郎に口を添えて、極力先生を称賛しろという話である。そうしないと与次郎が広田の居候だということを知っている者が疑いを起こさないとも限らない。自分は現に居候なんだからどう思われても構わないが、万一煩いが広田先生に及ぶようではすまんことになる。もっとも他に同志が 3,4 人はいるから大丈夫だが、一人でも味方は多い方が便利だから、三四郎もなるべくしゃべるにしくはないとの意見である。さていよいよ祝儀一決の暁は、総代を選んで学長のところへ行く。また総長のところへ行く。もっとも今夜中にそこまでは運ばないかもしれない。また運ぶ必要もない。その辺は臨機応変である。与次郎はすこぶる能弁である。惜しいことにその能弁がツルツルしているので重みがない。あるところへ行くと冗談を真面目に講釈しているかと疑われる。けれども本来が立ちのいい運動だから、三四郎も大体の上において賛成の意を表した。ただその方法が少しく細工に落ちて面白くないと言った。その時与次郎は往来の真ん中へ立ち止まった。二人はちょうど森川町の神社の鳥居の前にいる。
細工に落ちるというが、僕のやることは自然の手順が狂わないようにあらかじめ人力で装置するだけだ。自然に背いた没分業のことを企てるのとは太刀が違う。細工だって構わん。細工が悪いのではない。悪い細工が悪いのだ。
三四郎はグーの音も出なかった。なんだか文句があるようだけれども口へ出てこない。与次郎のことぐさのうちで自分がまだ考えていなかった部分だけがはっきり頭へ映っている。三四郎はむしろその方に感服した。
それもそうだ
とすこぶる曖昧な返事をして、また肩を並べて歩き出した。正門を入ると急に目の前が広くなる。大きな建物がところどころに黒く立っている。その屋根がはっきり尽きるところから明らかな空になる。星がおびただしく多い。
美しい空だ
と三四郎が言った。与次郎も空を見ながら一軒ばかり歩いた。突然、
おい君
と三四郎を呼んだ。三四郎はまたさっきの話の続きかと思って、
なんだ
と答えた。
君、こういう空を見てどんな感じを起こす。
与次郎に似合わぬことを言った。無限とか永久とかいう持ち合わせの答えはいくらでもあるが、そんなことを言うと与次郎に笑われると思って三四郎は黙っていた。
つまらんな我々は。明日からこんな運動をするのはもうやめにしようかしら。偉大なる暗闇を描いても何の役にも立ちそうにもない。
なぜ急にそんなことを言い出したのか。
この空を見るとそういう考えになる。君、 女に惚れたことがあるか？
三四郎は即答ができなかった。
女は恐ろしいものだよ。
と与次郎が言った。
恐ろしいものだ。僕も知っている。
と三四郎も言った。すると与次郎が大きな声で笑い出した。静かな夜の中で大変高く聞こえる。
知りもしないくせに、知りもしないくせに。
三四郎は無然としていた。
明日もいい天気だ。運動会は幸せだ。綺麗な女がたくさん来る。ぜひ見に来るがいい。